キャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。朝活版大人カレッジ、使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けする番組です。では今朝の講師をご紹介しましょう。マーケティングライター牛窪めぐみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。本当何ヶ月ぶりですかね。
8ヶ月9ヶ月ぶりですかね。
あ、でもフェイスブックで砂山さんがあのスケートで飛んでるシーンは拝見しておりました。
だいぶ前になりますけどね、は
い、すいません、
はい、僕もあのフェイスブックで牛窪さんが全国飛び回ってる様子とかね、はい、トークショーをやってる様子とか
ありがとうございます
拝見しておりますけれども、はい、今回から4回ですね、
はい、
あの牛窪さんにはホテルを通じて、
はい、
まあ、ホスピタリティだったり、
はい、
感性を磨く、
はい、
ということをテーマにお話を聞いていきたいと思うんですが、
はい、
まあ、一応あのこの時間が変わって初回ですので、
はい、
牛窪さんのプロフィール改めてご紹介させていただきます。
ありがとうございます。
牛窪めぐみさん、マーケティングを主に行う有限会社インフィニティの代表取締役を務め、常に世の中のトレンドやニーズを分析、お一人様、草食系などの言葉を世に広め、新語・流行語大賞にもノミネートされました。現在はテレビ番組のコメンテーター、マーケティングにまつわる本の執筆、そして政府の審議会や諮問会議にもメンバーとして参加するなど幅広い活動をされています。さあ、そんな牛窪さん、今回のテーマはこちらです。おもてなしのプロに学ぶホテルで人間力を磨く方法。こちら牛窪さんの最新刊になると思いますけど、
はい、
日本経済新聞出版社から発売中の本、大人を磨くホテル術、こちらの本なんですが、ホテルマニアの牛窪さんと世界有数のホテルと名高いザ・リッツカールトンホテルの元日本支社長で、現在は人とホスピタリティ研究所の代表を務めている高野昇さんの共著で、本の帯にはホテルを上手に使えば人生は輝き始めると書いてあります。まあ、おもてなしのプロ高野さんとの対談から、牛窪さんが学んだホテルで人間力が磨かれるわけというのを教えてもらいます、
はい。
まあ、ちょっと前段長くなってますけど、
はい、
まあ、ホテルっていうと僕は未だにこう姉さん事件ですっていうか、
あ、ちゃんちゃちゃちゃちゃちゃちゃ
ちゃ、古くて申し訳ないです、
はいはい、
なんかこの本を読んで、なんかこうホテルってドラマだから感動がみたいな思ってたんですけど、そうじゃなくて、
はい、
本当に普通のホテルのホテルマンたちも日々こう感動を起こしたくてうずうずしてるんだ、
はい、そうですね、はい、
っていうことが分かったんですけど、
ありがとうございます。
そんなホテルに牛窪さんがハマったきっかけは何だったんでしょう。
はい、私もともと子供の頃からホテルっていうのはまあ好きで、よく家族でも旅行って長期間行けなかったので、まあ都内のホテルなんかにも泊まってたんですけれども、実際にやっぱり好きだってことをブログで発信し始めましたら、旅行会社さんがじゃあプランを作りましょうと一緒にということになって、でそこからまあいろんなホテルさん泊まり始めて、今だいたい国内だけで100以上も泊まって、いわゆるラグジュアリーホテルと言われるものはほとんど泊まっているっていう状況です。
はい、でそんな体験を通してやっぱりこう学ぶことがあったりしたからこそ、はい、今回高野さんとの対談だったりという形で本が出たわけですよね、
はい、そうなんです。これもう恐れ多い高野さんって、私たちから見ると神のような存在だったので、うん、まあ、私がお声かけ恐れ多くもさせていただいたんですけど、高野さんはそのホテルの提供者側の目線ですね、はい、でいろいろ書かれています。はい、
まあ、本当にこう要約するとすごい難しいんですけど、要は僕自身はホテルってサービスを受けるものだというふうに思ってたんですけど、
うん、はい、
この高野さんの本を読む限り、こういいサービスを通じて心遣いだったり振る舞いだったりやり取りだったり、
はい、
そういう学ぶことがたくさんあるんだよっていうことが書いてあったんですけど、
はいはい、
牛窪さん自身はどんなことが磨かれたなと思います。
やっぱまあ一つはいやらしい面で言うと、
う
ん、
ま
あ、
いやらしい面で言うと
本当にいろんなところに気づくようになってちゃうんですね、うん、特にいいサービスっていうのを一旦受けると、また違うホテルさんとか違うスタッフさんと相対した時に、あれ前の時はこういうことやってくれたのにここはダメなんだとかですね、まあ、ちょっと小獣とみたいなそういう視点も生まれたりするんですけども、逆に言うとでも普段やっぱり気づかないこと、特に最近 SNS とか、まあ、時間に追われてこう皆さんコミュニケーションしてると思うんですけど、そうじゃないやっぱり人間対人間みたいな、そういう、まあ、ドラマも含めて、うん、ホテルに繰り広げられるドラマも含めて人間 模様みたいな、うん、そういうところはすごく感じますね、う
ん、まあ一流の人が出入りして、はい、それをホテルマンたちも学んで、はい、そこを学ぶことがまたできるっていう、
そうですね、あとお客様同士も仲良くなったりもしますし、うん、やっぱりまあホテルマンさんとも顔なじみになると、あ、この人はこういうことが好きなんだなとか、こういうことが気になるんだなっていうのはあちらが前もって察してくださったりとか、そういうのもありますよね、うん、はいはい、
でまあ対談の中にも書いてありましたけど、この高野昇さんの奥さんも高野さんと一緒にホテルを利用するうちに感性が磨かれていたと、
はい、なんかそうらしいですね、はい、あの特に女性は、まあ、香りっていうものが五感を刺激されるっていうのはホテルなんですけど、うん、香りがすごく気になっちゃって、いろいろこのホテルはダメねとか、冷蔵庫が臭いわねとか、いろいろ気になったり、
まあ、ちょっと補充的な目線はやっぱりあるわけです
ねあるわけですね。でも逆に言うと、そういうお客様の声を生かしてホテルもサービスをこうアップしていくと、いろんなお客様にこう、あ、さすがだなって感じられるホテルに、まあ、どんどんなっていくって、まあ、あの高野さんがいらしたリッツカルトンなんかそういうことをちゃんとやってますよっていうことですよね、うん、はい、
で、まあ、そのリッツカールトンで学んだ部分がかなりあると思うんですけど、はい、この高野昇さんが考えるホスピタリティを生み出す理念、はい、どんなところにあるんでしょう。
はい、やっぱりですね、あの一つは相手の身になるっていうことですよね。自分がその想像力を働かせて相手が何を感じているか、高野さんよく例として言われるんですけど、例えば講演をするときにそのお水を出しますっていうのはマニュアルにあっても、その方はお水のじゃあボトルをあのちゃんと栓を抜いておいてほしいのか、コップに注いでおいてほしいのか、冷たいのはダメで生ぬるいのがいいのかとか、やっぱりそういうことまで思いを巡らすのがホスピタリティだと、うん、単にお水を用意しろって言われてお水用意するだけでは、これはもうどのホテルでもどの人でもできることですよっていうようなことですよね、は
あ、まあ、今偶然あのスタジオに水がボンってありますけど、はい、ね、うちあの牛久保さん用に紙コップがつけてあるのはこれ番組なりのホスピタリティだ。
なるほど、
これは、ね、牛久保さんにしかないサービスです、
は
い、
うん、実はちょっと私気になってはいたそういうことです、
そういうことですね、
そういうことです
これがホスピタリティ、
はい、ただ私が
良かったです、
本当にこの紙コップを望んでるのかグラスを望んでるのかっていうのはまた別の問題まあグラスで出すかよって思います
スタジオですからね、置くたびにカチャッと音がします、
ね、そう、音がしますから ね、 それは、
はい、そこはちょっとご勘弁いただきたい、
はい、もちろんです、はい、
単純に決められたサービス以上にその人その人が喜んでもらえるには何をプラスアルファしていけばいい、
そうですね、
何を引いたらいいんだろうっていうのがホスピタリティ、はい、っていうことなんですね。
それを知るためには、でも普段からやっぱり会話をしてたり、うん、やっぱりその方が単に泊まるって言ったら、なんでお泊まりなんでしょうかとか、何時頃どこからいらっしゃるんでしょうかとか、いろんなやっぱり情報を得ておく必要がありますよね、うん、これまあ多分デートでも同じことだと思いますけども、はい、
というまあ想像を巡らしながらやっぱおもてなしを受けて、
はい、
まあ、だからこそ使うものはこう満足、なんか本にも書いてありましたけど、要はこうなんかサービス書いてあることは全部受けたんだけど、何か足りないなっていう、うん、その何かが今のホスピタリティ、
はい、そうですね、あの高野さんのパートにもありましたけどね、はい、あのすごく楽しかったね、このホテルはもう皆さんに思い出をプレゼントしますって、すごく楽しかったけど、でもその思い出とか感動ってどこにあったのママって言われちゃうようでは、やっぱりホテルはダメで、うん、そのお客様の期待を超えるところをやらなきゃいけない、それはでもホテルマンも自分がワクワクしながら楽しんでやらなきゃダメだっていうことですよね、うん、はい、
ホテルマン自身も楽しんでやってるからこそ、はい、相手にその気持ちが伝わるということなんですね、はい、で牛久保さん自身も、はい、このザ・リッツ・カールトンを利用した時に、はい、そのホスピタリティを強く感じたことがある、
はいはい、このホテルの本にもちらっと対談の場面で書いてますけれども、はい、まあ、あのいろいろと、まあ、細かいところあるんですが、例えば、まあ、最近のところで言うと、うん、私あの大阪リッツカールトンの大阪に泊まった時に、はい、主人が、まあ、車で迎えに来るということになってて、車のナンバーを教えてくださいって言われたんです。で、まあ、私矢沢永吉さんのファンなので、はい、ちょっと、まあ、それにちなんだナンバーになってるんですよ、はい、でちょっと矢沢永吉さんのファンなんでこの番号ですってことをホテルの人に伝えたんですけど、はいはい、そんなことはもう雑談の中の一つなので、
まあ、ちょっとジョークみたいなものですよね。
そうです、そうです全然当日まで忘れてたんですね、はい、たら お部屋にバーンって入ったら、その矢沢永吉さんにちなんだスイーツがバーンって置いてあったんですよ でもういつもはそんなことない、実はその前に泊まった時にリッツさん若干私に対してミスをしてしまってて、多分何とか挽回しようっていうのがあったと思うんですけど、うん、でもまさかそこまでそう来るとは思ってなかったんで、私も思わずそう来たかと自分で独り言で言っちゃったぐらい。
これ矢沢永吉さんをなんかモチーフにしたスイーツってどんなスイーツなんですか、
はい、もう今写真見せたいんですけど、これリッツさん の, あの国際部から許可が下りずに、まあ肖像権の問題あります。そこまで作り込んであったんです実は。
もうあの正直言うと、はい、このプライベート空間で出さなければ怒られちゃう、
そうですね、
ようなぐらい作り込んだ、
はい、作り込んであったと。これはもうだからホテルの、私は伝えたのは全然お知り合いの方ですけど、その方からまあそういうレストランとかいろんなところにこう指令が行ってたっていうことですね。でただ1階のロビーに入った時に牛久保さん到着されましたっていうのはインカムでちょっと聞こえちゃってたので、うんうんうん、その冷えてる状態で出てなきゃいけないですから、うん、私が着いたと同時に冷蔵庫から出してそこに置いてもいるはずなので、はいはいはい、
まあでもそこまでこう、まあ、ちょっと挽回って気持ちもあったのかもしれないですけど、はい、そこまでやってやろうと。
いやそうですね、
ホテルが一丸となって一人のお客様に、はい、
そうですそうです、
牛久さんは別に特別なわけじゃなくて、はいね、本当にいろんなお客様にそういうことをしているわけですよね。
リピーターの方は特にそういうことをしていると。で砂山さんが例えば奥さんに頭が上がらないって言ったら奥さんの側にサービスするような花束とかそういうことを出してくるわけですよ。
素晴らしいですね、はい、で牛久さんが何やったら喜ぶか、その本当にこう電話の一言から探ったわけですもんね。
はい、はい、そうなんです。
そういう、こうホテルマンの素敵な感性の育て方について、はい、高野昇さんはどんなことをおっしゃってました。
はい、やっぱりですね、これはもうテニスのラリーと同じで、失敗しても何回もやるしかないんですって、うん、当然あの相手にはまらない時もあるので、でもそれを何回も繰り返してあこれだっていうのにたどり着くので、それはすごくプレッシャーでもあるらしいんですけども、うん、でもプレッシャーっていうよりはそれが、まあ、彼らの鍛錬になる、それがホスピタリティだっていう、そのぐらいの覚悟を持って、まあ、やらなきゃいけないっていうことですよね。
で牛久保さん自身も結構研修でホテルを使って、
はい、
企業研修、まあ、講師を務めたりすること
もあるんですよね。はい、そうですね、やっぱりそういうところでお客様を見て、でこの方々どうしてここに来てるのかな、ホテルだったら大体皆さんおしゃれして、うん、でちょっとおしゃれなバッグを持って来てらっしゃいますよね。大体そういう時にどういう気分になっていて、どういうものに消費をして、そういうのを見る、普段から見る癖をつける意味でも、ホテルってすごくいろんな方が来るので、うん、勉強になる場所なんですよね。なので、はい、そういう研修に使ったりしてます。
はい、さあ、まあ、本当にこうエピソード満載でしたけど、はい、おもてなしのプロに学ぶホテルで人間力を磨く方法というテーマで、まあ、今回講義をしてもらったんですが、まあ、こんな形でちょっとホテルとはどういうところなのかっていうのをあと3回教えてもらいたいと思います、はい、日本経済新聞出版社から発売中の本、大人を磨くホテル術もぜひご覧になってください。今日の講義の一部ポッドキャストで後ほど配信します。大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがありますので、こちらをクリックしてぜひ改めて聞いてみてください。来週のテーマはホテルは泊まるだけじゃない、一人の時間をワンランクアップさせるホテル活用術、次回はちょっとした時間にホテルをうまく使う方法を伺っていきます。今朝の講師はマーケティングライター牛久保めぐみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では朝活版大人カレッジ、今朝はこの辺で、また来週です。